水道事業の財政健全化。問い、水道料金の値上げが議論されているが、市民負担が発生する。現在は金融緩和継続中であり、低金利で資金調達ができるので、企業債の追加発行ができないか。企業債の発行は将来への投資であり、後世の市民へ負担を先送りするとは言えない。企業債を使い、管路の整備を行った上で、金利のことも踏まえた料金改定を検討できないか。答え、水道の老朽化対策には投資が必要だが、世代間の公平を図るべき。企業債を活用し、企業債残高対給水収益比率 200% 程度とする財政規律を緩めることは、現世代の料金を少し下げることになると考えるので検討したい。用語解説、企業債残高対給水収益比率。給水収益に対する企業債残高の割合で、企業債残高の規模を表す指標。高すぎる場合は借り入れが多い、低すぎる場合は必要な投資が行われていないなどの懸念があり、バランスの良い数値が求められる。用語解説終わり。新アリーナ整備の必要性。問い、新アリーナがなぜ必要なのか、なぜプロスポーツクラブの会場不足を岡山市が整備するのか理解できないとの市民の声があるが、整備の理由は。また、プロスポーツの試合以外はどのような利用が可能か。答え、バスケットボール界の B リーグは、令和8年から9年のシーズンから新基準を満たしたアリーナが必要と聞いている。用語解説、新基準 B2 リーグ。平均観客数2400人、ホームゲームの6割をホームアリーナで開催。用語解説終わり。バレーボール界では令和6年秋から新リーグが発足し、試合数の増加予定もある。岡山市が拠点のプロスポーツチームが上位リーグで活躍するには、多くの集客が見込める土日開催が可能なアリーナが必要と考えている。プロスポーツは経済効果に加え、子どもたちに夢を与え、地域活性化にも貢献するため、アリーナ整備は広く市民県民のスポーツ振興につながり重要と考える。また、プロスポーツ以外では、アマチュアスポーツ、コンサート、展示会など多様なニーズに対応する施設を想定している。その3、未来へ。児童虐待対応の体制を強化。問い、令和4年1月に市内の子どもが児童虐待で亡くなった。令和4年10月に出された非虐待児童死亡事例検証報告を踏まえた5年4月からの岡山市の人事面と新たな事業を含めた支援体制の強化内容は。答え、子ども総合相談所、児童相談所では専門職などの増員により組織的対応を強化するとともに、現職警察官1名を配置し、県警との迅速な情報共有、連携強化を実現した。また、虐待通告など電話相談受付事業を開始し、職員の負担軽減、業務の集中効率化を図っている。今後は弁護士が関与する法的対応機能強化事業や子どもの権利擁護推進事業、外部機関による児童相談所及び一時保護所の第三者評価事業を実施し、一時保護所を含めた子ども総合相談所の機能強化を図る。地域子ども相談センターでは、専門職員を充実させ、専門的視点から保護者支援を行うなど対応を強化し、新たに支援内容を拡充した子育て世帯訪問支援事業を開始している。今後は子育て支援を行う地域の NPO 法人などと連携した要保護児童見守り等強化事業により、アウトリーチ型支援を進める。用語解説、アウトリーチ型支援。積極的に対象者のいる場所に出向いて働きかけること。用語解説終わり。夜間中学の開校を待つ人へ積極的なフォローを。問い、令和7年4月開校予定の岡山市立夜間中学について、来春の開校を願う高齢者へのフォローは大切。期待感や勤勉意欲の維持などへの考えは。また、日常的な相談窓口の設置が必要では。答え、 授業体験会や夜間教室の利用などを促すとともに、相談に耳を傾け、勉学への意欲が継続できるよう、工夫努力をしていく。また、日常的な相談がしやすいように、ホームページやチラシなどに相談窓口を明記するように努め、問い合わせには丁寧に対応する。プラスチック資源回収による二酸化炭素排出量の削減効果。問い。岡山市が令和6年3月から開始するプラスチック資源回収は、どの程度の二酸化炭素排出量の削減になるのか。答え、プラスチックの分別回収によって年間8000トンが再資源化できた場合、基準年平成25年の二酸化炭素総排出量の 0.27% に相当する削減の計算となる。その4、岡山創生会。江南大橋東側の渋滞を緩和。問い、江南大橋東側の渋滞が激しく、生活道路に多数の車両が流入しており、改善を求める声が多い。渋滞緩和対策は？答え、江波西交差点手前に下りの縦断勾配があること、一つの車線に左折車両と直進車両が混在していること、周辺交差点が近接していることなどによる速度低下が渋滞の主な原因である。江南大橋を降りた東向き車線の中心部へ向かう左折レーンや、中心部から江南大橋へ向かう南向き車線の右折レーンの追加などにより、混雑の緩和を図りたい。令和5年度に予備設計の中で周辺交差点も含めた交通シミュレーションを実施し、効果が認められれば、6年度に詳細設計を行い、それ以降工事へと進めていきたい。障害児の補装具への支援は？問い、補装具費支給制度において、所得制限未満の世帯は自己負担なし1割負担などに軽減されるが、市民税所得割が一定額を超える場合は全額自己負担となる。このようなケースの世帯数の把握は可能か？また、対象世帯の支援は？答え、障害児を育てる家庭において、所得制限の可否によって自己負担額が大きく異なるケースがあることは認識している。補装具が全額自己負担となる世帯数や、購入金額、頻度などの実態を把握する方法を検討し、支援については研究していきたい。子育て世帯の市営住宅優先入居の実施時期。問い、令和5年2月定例市議会において、子育て世帯の市営住宅への優先入居を実施する方針が示されたが、今後のスケジュールは？答え、現在対象とする子どもの年齢や優先入居の手法について検討している。入居募集は毎年度5月、9月、1月の3回実施しており、5年9月定例市議会に条例改正案を提出し、6年1月の市営住宅の募集から実施していきたい。その後、日本共産党岡山市議団。G7 各国首脳が核兵器の惨禍を認識。問い、先進7カ国首脳会議 G7 広島サミットにおいて、原爆を落としたアメリカを含めた核保有国の首脳が被爆地を訪れ、原爆資料館を見学したことについてどう考えるか。答え、G7 各国の首脳が揃って原爆資料館を視察したことは過去に例がない。各国の首脳らが核兵器の惨禍を認識したことは非常に意義深いと考える。待機児童解消に向けた学区ごとの取り組み。問い、待機児童は保育園では1名になったということだが、放課後児童クラブには残っている。発達障害児の増加や不審者情報で子供だけで家にいることの不安は大きくなっているが、小学校区ごとで行っている待機児童解消の取り組みは？答え、令和4年度に待機児童が発生していた学区のうち、小津学区や交際学区では特別教室のタイムシェア、また両南学区では賃貸物件の活用を図った。これによりこれらの学区では5年度には発生していない。水需要の減少と2期計画協議。問い、岡山県人口のピークは平成17年だった。それ以前の人口が増えている時期に作られた戸又ダムを水源とする40万トンの利水計画を含む 岡山県広域水道企業団の2期計画は、人口減少時代に合わなくなっているのではないか。2期計画は不要だと企業団議会で提案しないか。答え、水需要が右肩上がりの時代では計画は妥当であったが、その後の人口減少や節水社会の進展など社会情勢の変化により、水需要が減少し計画と隔たりが生じている。2期計画の実施については、将来必要な時期に広域水道企業団と公正団体が十分に協議し、計画的かつ効率的に行うべきものだ。現在、1期事業として浄水場や管路などの整備を実施しており、2期計画の必要性について議論する時期ではないと考える。4. 一般質問8ページ。31人の議員が行った質問の中からいくつかを取り上げて用紙を掲載。一般質問は市議会ホームページのインターネット議会中継で配信しています。その1、暮らし。県立図書館利用者カードの発行協議。問い、県立図書館の利用者カードの作成は県立図書館でしかできないと聞く。倉敷市林間町など周辺市町の図書館では手続きが可能とのことだが、岡山市も取り組まないか。答え、岡山市立図書館では、県立図書館利用者カードがなくても、市が所蔵していない本を県立図書館から借り受け利用者に貸し出しできるが、県立図書館の本をインターネットで予約するには利用者カードが必要だ。今後、図書サービスの利便性向上に向け、岡山市立図書館における県立図書館利用者カードの発行について協議し、できることから始めたい。農産物の価値向上と販路拡大。問い、岡山中央卸売市場は、地元の生産者と流通業者をつなぎ、地域経済の成長に貢献している。市場の需要動向や流通のトレンドを把握し、地元農家や関係者の収益安定や消費者の利益につなげるべきだがどう考えるか。答え、農産物の安定的な供給のため、市場の需要状況などの情報、生産指導や出荷体制の構築なども必要であり、営農指導の知見がある JA や岡山県が取り組んでいる。岡山市では市産農産物の認知度向上を図るため、首都圏で実施している魅力発信事業により、ブランド価値を高め、販路拡大を図り、収益向上につなげる取り組みを進めている。跡地活用の方向性を議論。問い、旧市民病院跡地活用について、地元学区から休日夜間休館診療所の継続などの要望書が出されているが、市の活用方針は示されていない。利活用への市の課題認識や地元要望の実現可能性、今後の進め方は？答え、跡地活用は岡山芸術創造劇場の工事の関係などで整理する段階に至ってなかったが、このままで良いとは考えていない。休日夜間休館診療所は広く市民に認知されており、当該立地での存続を前提に検討したい。段階的な活用になるかもしれないが、今後、地元や指定管理者の岡山市医師会などと全体の方向性を見据えて議論したい。特殊詐欺防止電話の購入を支援。問い、岡山市における特殊詐欺の最近の手口や件数と被害額は、詐欺対策機能付き電話機の効果をどう評価しているか。答え、岡山県警によると、令和4年度の岡山市内の特殊詐欺の認知件数は65件、被害金額は1億6350万円で、被害者の9割は高齢者。最近はキャッシュカードを騙し取ったり盗んだりする事例が多く、手口も巧妙化している。被害の大半は固定電話で起きているので、岡山市では防犯機能付き電話機購入費の半額程度の支援を行っている。設置者の9割が詐欺らしき電話や迷惑電話が減ったと答えており、一定の効果があると認識している。野生動物の市街地出没対応は？問い、イノシシなど野生動物の市街地への出没が増加し、農作物被害のみならず、市民生活や財産にも危害を及ぼしているが、岡山市の対応は？ また追い払いができない場合の捕獲活動は？答え、岡山市有害鳥獣被害防止対策対応マニュアルに沿って、通報を受け現場出動、関係機関へ連絡、情報収集、資機材の手配、鳥獣被害対策実施隊への出動要請、住民などの安全確保、追い払い、捕獲の対応となる。用語解説、鳥獣被害対策実施隊。岡山市鳥獣被害防止計画に基づき、被害防止施策を適切に実施するために設置された組織。用語解説終わり。令和2年に南区の店舗内に侵入したイノシシを隅に追い込み、関係者で取り押さえた事例があり、追い払いが困難な場合、鳥獣被害対策実施隊の指揮のもと緊急捕獲する場合がある。